はい、この動画をご覧の皆さん、こんにちは。僕はザ・ BBB 編集長の清涼院流水と申します。本日はこの度ザ・ BBB から刊行させていただく脱英語力神話というご本の著者久保正秀さんのお話を伺いたいと思います。久保さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、久保さんがどういう方かっていうことを簡単にお話しいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、
私はですね、もともとは日本の銀行、
はい、
日本長期信用銀行というところに勤めておったんですけども、
はい、
88年に入行しまして、はい、で94年にロンドン支店へ、駐在員として派遣されて、はい、でその後98年に日本長期信用銀行が倒れた時にですね、
はい、
現地ロンドンで転職をして、その後ドイツ系の銀行にずっと勤めております。
はい、
で3年前に日本に帰ってきまして、以降その後は東京支店の支店長として去年まで仕事をしておったんですけども、
はい、そのドイツ系の銀行っていうのは結局何年ぐらい、
ドイツ系の銀行は98年から15年ロンドン支店っていいまして、で一応現在も席はありますので、
はい、
まだ18年目に入ったところですね。
じゃあその銀行に入られた時はおいくつになるんですか？
33ぐらいですかね。
はい、はい、
でもともと父親の仕事の関係で、はい、生まれがロンドンなんですけども。
あ、生まれがロンドンなんですか。
はい、ただ2歳で帰ってきましたので、はい、全く記憶にはなくてですね、
はい、
ですから英語については中学1年から普通の皆さんと一緒に ABC から始めた。
じゃあそれまでは全くその英語の記憶とかはなく、
全くないですね。
ロンドン時代のはなくですね。
ないですね。ただやっぱりロンドン生まれであるという意識はありましたので、
はい、そうですよね。
将来はイギリス行きたいなっていうのはちっちゃい時から思ってましたですね。
おいくつぐらいからそれ意識されたんですか？その自分はロンドン生まれなのだっていうのは。
本当に物心ついた時からですね。
はい。
ただそれで英語を勉強したわけではなくですね。
はい。
みんなと同じように中学から始めて、ただまあ興味のある分だけ少し。
そうですよね。小学校の時とか、例えばその自分はロンドン生まれだと、その英語というものへの関心がやっぱり、
うん、
日本生まれ日本育ちの人とはちょっと違ったところはやっぱあったと。
興味はありましたけど、
そうですよね、
勉強してなかったですけどね。はい、
当時はその勉強する手段というのがあんまりなかったんですかね、うん、英会話スクールとかそういう。
そうですね、まあ多分探せばあったなと思いますけども、
はい、
そこまで強い興味ではなかったのかなと思いますね。
うん、それが中学校で英語を勉強を始められて、はい、その後は
高校2年の時に、はい、これまた親の仕事の関係で、
はい、
ブラジルのリオデジャネイロに移ることになりまして、
はい、
で現地のアメリカンスクールへ放り込まれたんですね。
はい、
でその時はもういわゆる喋るトレーニングもしてませんし、
はい、
ヒアリングもそんなにできませんでしたから、もう相当苦労しましてですね。
その前のそのブラジルに行かれる前の日本での英語のその能力といいますか、どのぐらいだったんですか？普通に学校で勉強しただけかもしれないんですけども、
はい、もう一般の人と一緒です。
いや特に優等生というわけではなく、
ではないで普通です
ね。そうですか。
はい、ですからブラジルのアメリカンスクール行って初めてもう現実の、
はい、本場の英語というか
厳しさに接したという感じですね。はい、ただその厳しさの中で2年間過ごしたことで英語力っていうのはついてきて、
はい、
で、やっぱり将来仕事は海外行ってやりたいという希望が強く出てきた時期です。
じゃあその2年間ではかなり英語はもうできるようになってきた感じですか？
まあビジネスではないので、
はい、
学生レベルですけども、
はい、
コミュニケーションは十分取れるレベルには上がりましたですね。
うん、なるほど。はい、でそれでまたそうですよね、日本に戻られたんですね。
はい、で大学京都行きまして、
はい、
で卒業して、まあ、海外へ進出できるチャンスの多いところというところで日本長期信用銀行入ったわけですが、
はい、あその時もじゃあその海外志向が、
そうですね、
あ じゃあ確信犯的だったんですね、その選択は。
そうですね、はい、で運よく6年経ったところでロンドンへ派遣されましたので、はい、まあ、夢かなった
と。じゃあそうですよね、ロンドン生まれでついにロンドンに戻ったっていう。
そうですね、
その時がおいくつになるんですか。
ロンドンへ移ったのが29ですね。
29ですか、はい、じゃあ感慨深かったでしょうね。 2歳でしたっけ、2歳でロンドン離れ、
ね、自分の生まれた家とかもまだありますしね。
あ、そうでしたか、は
い、生まれた病院とかもありますし。
へえ。
ただ現実はやっぱり厳しくてですね、
はい、
ロンドンへ今度ビジネスということで行くとやはり最初はやっぱ戸惑いましたよね。
はい、そうですよね、
はい、住んで、まあその中で、まあ4年間最初日本日系の銀行の社員ですから、
はい、
周りに日本人もたくさんいますし、
うん、
まあ今から考えると駐在員として行っている分にはそう苦労はないのかなと、
うん、
ただその98年4年後に、
はい、
銀行が倒れてしまったので、
はい、
日本へ帰るか現地へ転職するかという選択の中で、うん、現地に残りたいと。
その動機は何だったんですか。です、ね、やはり国際的に活躍されたいという。
4年間だけでも足りなかったですね。
ああ、じゃあやはりこの自分は国際の舞台で通用するかもという手応えも得られたからこそ、
そうですね、
やっぱりもっとちゃんとやってみたいっていうか、
そうですね、
徹底的にやってみたいと思われたわけです
ね。はい、そうです。あのやっぱり仕事もそれなりに波に乗ってましたし、
はい、
ネットワークも出来上がってましたから、
はい、
それを日本に帰ってしまうことによって潰すのはもったいないという気持ちがありましたので、
はい、なるほど。
それで思い切って転職をしました、
はい、
ただやっぱ最初の1ヶ月間も眠れなかったですね。正しい選択だったな
と。あ、そうでしょうね。
やはりあの当時の私 の, その外資系というイメージは、
はい、
失敗したらもすぐ首が飛ぶというイメージだったので、
厳しそうなイメージは確かにありますね。
これはもし最初の案件で間違えたらもう即クビだなと。
その選択されるまでの期間というのはどのぐらいあったんですか。その日本に帰るかここに留まるかという選択を考える時間というのは、はい、
1ヶ月ぐらいですね。
じゃあその1ヶ月ぐらいはもう
ほとんど、ね、
まさに眠れない日々 で,、
はい、
で実際その決断された後も結構やっぱりご不安は終わりだったと思うんですけど、
決断した後、
あとは
そうですね、あの案件を一件こなした後は、
はい、いけそうだな
っていう感じになってきましたですね。まあ、いろんな失敗もしましたし、
はい、
うまくいったこともたくさんありますし、で周りの同僚の日本人だとか、まあ、その転職先のドイツ系の銀行に日本人一人もいなかったので私一人だったんですけども、その中でいろんな経験をしながら、また日本人の他の会社の人を見ながらですね、
はい、
どうやったら生き抜いていけるんだろうというのを常々思ってまして、それを感じたことをまとめて書き溜めたものを今回本にしてみたんですけども、はい、
そうですね、あのただドイツ系銀行で15年、まあ、現在は18年ですかね、はい、日本に戻られてからも含めると、それだけ実際その生き残ることができたっていうのは、実際その相性が良かったんですかね、それとも努力の結果としてできたのか、
まあ、
それともやはり自分に合った場だったのか。
多分全ての要因が絡んでるんだと思います、
はい、
まあ、あのアメリカ系だったらもっと違ったことになっているかもしれません、
はい、
あの私ヨーロッパの経験しかありませんから、
はい、
アメリカの方は分かりませんが、多分ドイツ系ということで、あのアメリカ系の会社よりは働きやすい、
はい、
割となんていうんですかね、その実力を見せれば、
うん、
多少のミスは、
はい、
受け入れてもらえるという、
ああ、そうですか、
そういう社風だったのは確かですね。
ああ、じゃあ社風も合ってたんですね。
そうですね、はい、で、まあ、15年経ちまして、はい、まあ、自分的には19年過ぎましたから、
はい、
そろそろもう日本に帰ってもいいかなっていう気持ちもありましたし、
ああ、その時はじゃあかなりもう満たされて満足はされてたんですか。
そうです
ね、もうだいぶやりきった感というか。
そうですね、ありましたですね、うん、
じゃあもう日本にもそろそろ戻ってもいいかなと思われて、
はい、
が3年前ですか。それが
まあ4年前ですかね、4年半、はい、1年ぐらい前ですね、
はい、
で、じゃあ日本に帰って何をしようかという考えている中で、まあ一つにはじゃあこの海外の経験を生かしてですね、
はい、
その自分が学んだことをまあ次の世代に教えるのはどうだろうっていうのを考えましてですね、
うん、
例えば日本の大学でそういうビジネスコミュニケーションを教えるとかいうのも考えましたし、 あるいはもう日本の他の銀行で、
うん、
自分の持っているノウハウを生かして新たに海外向けの仕事をするということも考えましたし、
はい、
ただ結果としてはその15年働いたドイツ系銀行が日本へ帰るんだったら、じゃあ東京支店の支店長やってくれと、
うん、
で日本のマーケットの総括責任者として、
はい、
日本から引き続き、
うん、
貢献をしてくれといろいろありがたい言葉をもらいまして、
はい、
それでその任を受けて帰ってきたわけです、
はい、ですから現在もお立場的にはそのドイツのあれですよね、銀行の、
そうですね、
はい、
ただその後実は帰国する頃にちょっと病気をしまして、
はい、
神経難病なんですが、
はい、
ALS、
はい、
日本語で言うと筋萎縮性側索硬化症という、
はい、
進行形の難病にかかっていることが分かりまして、で、まあ、この難病は全身の筋肉が全て萎縮して死んでしまう病気なもんですから、まあ、その難病と戦いながら2年半支店長の仕事をしておったんですけども、
はい、
もうその後今も手も足も動かなくなりまして、
うん、
かつ今首にも来てますので、
はい、
こう喋ることもだんだん物なくなってますし、
うん、
飲み込みもできなくなってますから、
うん、
残念ながら去年の10月に支店長という職は辞しました、
はい、
ただその後銀行側からそれではアドバイザーという職を新たに作るので、
はい、
引き続き残ってほしいと、
あ、そうですか、
いう言葉をいただいて今現在はアドバイザーとして、
そうでしたか、
やっております。
本当にじゃあそのドイツ系の銀行とは相性が良かったというか一生のお付き合いになった感じですね。
そうですね、
はい、
予想外ですが、
そのご病気の後もそういうポジションを作っていただいたということも、
そうですね、
信頼の証だと思いますし、
ですんで、まあ自分なりにその考えてどうやったら彼らの懐に飛び込めるか、
はい、
どうやったら日本人でありながら、
うん、
英語もそんな完璧じゃありませんので、にもでもこんだけ長い間生き残れることができるかで考えてきたことは間違ってはいなかったのかなと、受け入れてもらえたのかなと思います。
そのあたりがまさに今回のご本にも書かれてますから、
そうですね、はい、
これからじゃあちょっとずつご本の内容にも入っていきたいと思います、
はいはい、
ここまで久保さんの自己紹介ありがとうございました。これでご覧の皆さんにも久保さんのことがだいぶお分かりいただいたと思います、
はい、
それで今のお話を伺っても、じゃあその久保さんが海外でかなり充実した経験されたことは、うん、皆さんもかなりご関心が湧いてると思うんですね、
はい、
で僕自身ご著書を拝読して、まさにそのあたりが惜しみなく知識が盛り込まれて、非常に読み応えのある著作だと思うんですけれども、
ありがとうございます。
この本はそもそも書こうと思われたのは、具体的には最初の着想を得たのはいつ頃になるんですか？
書こうという気持ちは多分行った直後からあったんですね。
あ、もう
ロンドンに行
った。あ、ロンドン、最初にロンドンに行った29歳の時から、
はい、それはつまりやっぱり初めて仕事という、
はい、
ビジネスという立場で海外行った時に、
うん、
日本と違うぞと思うことがやっぱり次々出てくるわけですね、
はい、
いいこともあれば悪いこともある。でそれを全部面白いなと思って、
あ、
それを全部ちょっと記録したいなっていう発想は最初からあったんですね。ところが実際はもう仕事に追われて、そんな、
そうですよね、なかなか聞く時間もないですよ ね、多分
でもったいないなとずっと思ってて、
はい、
で、もう10年以上経ってそろそろ日本戻ろうかなと、
うん、
思い始めてきた頃に、そうだ、全部リスト作ってみようと、
はい、
いう風にしてちょこちょこ書き始めたのが最初ですね。でそれをもうじゃあ来年ぐらい帰るかとかいうなった時に、
うん、
じゃあもう全部文章にしてみようということで、半年ぐらいですかね、かけてストラクチャーを作って書きました。
本当にじゃあ構想十数年とか、
そう
ですね、もう20年近い、
そうですね、
最初にロンドンに行かれた頃からのものが詰まってますもんね、
はい、そうですね。で加えて日本に支店長として戻ってきてですね、
はい、
外資系企業の東京支店ですから、
はい、
あそこに働いている日本人何人かいますけども、当然英語はそこそこできますし、
うん、
海外マインドも持ってるんですが、
はい、
ただその19年海外にいた身からするとですね、あまりにもドメスティックだと。
あ、
本人たちは多分自分らは英語もできるし、うん、マインドも
エリートだみたいなのあるでしょうね
と思うんですが、ちょっと愕然としたんですね。
あ、
こんなレベルで外資系って言えんのかと、
うん、
でそこでいろいろ思ったこともさらに書き加えまして、
はい、
それでまあ一つの本にしたんですけどもね、
うん、そうした、だからやっぱり訴えかけたいメッセージっていうのがまずあるわけですよね、うん、最初ロンドンに行かれた時から、はい、ご自身でこう直面された現実があまりにも語りたくなるぐらいの衝撃があったということですよね。
やっぱり私もあの皆さんと一緒で、最初は自分の英語が本当に通じるのか、うん、
はい、
十分なレベルにあるのかっていうのはかなり不安でしたですね、
うん、
でも行ってやってみると、別に英語はそんなにできなくてもコミュニケーションさえあればビジネスできるんだということに気がつきまして、じゃあ具体的にどういうコミュニケーション能力っていうのが必要なんだろう、
うん、
っていうのをやっぱりこの十数年自分で経験した中で気がついていったわけですね、
はい、そこが非常に面白いポイントだと思いました、僕は拝読して、うん、というのは、まあ、あの久保さんだからずっと海外で、はい、あのお仕事されてきてますから、久保さんの英語力について疑う人は誰もいないと思うんですけど、そのまあ、英語でずっとお仕事されてきた久保さん、あえて脱英語力神話というタイトルを掲げられて、で実際内容はその国際コミュニケーションがテーマになっていて、英語力だけじゃないぞというメッセージだと思うんですね、はい、英語力ももちろん必要だけど、それ以上にコミュニケーション力が大事だぞっていう、
そうですね、
それは力強いメッセージですし、あまりない切り口だと思いますし、また久保さんのようなご経歴を持ってらっしゃる方がなかなか見つからないと思うんですよね、
英語力確かに重要です、
はい、
でもどんだけ英語はできても外国人にはなれないんですね、
うん、
我々は日本人なんですね、
はい、
ですから日本人を捨てることはできない、
うん、
一部の人が勘違いしてですね、英語が上手くなるともう自分は外国人になったみたいなつもりでいる人いますけども、
うん、
外国人の立場からするとあくまでも日本人なんですね。じゃあ日本人を捨てるのか、捨てられません。じゃあどうするんだって、日本人は日本人の良さがあるわけですね。ですからその自分たちの持っている日本人としての良さを現地人の特徴だとか習慣にいかにうまく融合させて、その両方のいいところをどうやって生かしていくか、これがまず成功の秘訣の一つだと思います。
そうですね、久保さんはそのあたりが非常にうまくいったケースだと思うんですけれども、僕はそのご著書の中ですごい印象に残ったエピソードがあって、それは今のお話と共通するんですけど、うん、日本人がその外国人に憧れるのは分かるけれども、その欧米風の名前をつければいいわけじゃないということで、私が違和感を覚えたのは、すごい日本人なのにダグラスという名前を、Please call me ダグラスみたいなこと言っても違和感があるっていう。久保さんの場合は最初からあれですか、あのマサという名前で呼ばせてたと思うんですけど、あれも本当に29歳で行かれた時からマサっていう感じで、それはね、久保さんの場合本当
は
やっぱ成功例だと思うんですよね、うん、もし久保さんが、ね、あの29歳でいてダグラスと呼ばせてたら、この現在の成功はなかったかもしれないっていう、そのあたりは運も良かったんですかね、
まあ、あのまあ問題は中身ですんでね、うん、名前の運に関わらず成功してる人もいらっしゃると思います、
うん、
ただまあ自分の場合はもう自分はマサという一人の人間として認知してもらいたい、
はい、
そのなんか変わった洋風の名前をつけるよりは、うん、もう本名で言ってその名前でマーケットでマサといえば、あ、ここの銀行のこの人と、もうみんなが分かるようなレベルに生まれていきたいとずっと思ってましたので、うん、もうそれで押し通しました。
それを実際に実現されたわけですよね。あのあたりは本当に僕を呼んでいて嬉しくなったというか、うん、一人の日本人の方海を渡ってこの俺のマサという名前を認知させてやると思って実際その宿泊されたエピソードも書かれて、うん、で今ではそのヨーロッパの業界でいいんですかね、その業界ではマサといえば通じるみたいな、
ね、はい、
本当に素晴らしいサクセスストーリーというか感動しました。そこは、
まあ、日本人は海外にたくさん出てますけども、
はい、
どうしても日本人だけのコミュニティでとどまっちゃう人がどうしても多いんですね、
うん、
ですから例えばその お昼ご飯も日本人とだけ集まって食べてるとか、はい、日本人同士でしか夕食に行かないとかカラオケに行かないとか、週末も日本人だけでゴルフをしているとか、一体何のために海外に行ってんのって思っちゃうんですよね、うん、せっかく海外に行ったんであれば多少その英語できなくても飛び込んでいけば向こうは 受け入れてくれますし、受け入れてくれてそこで話が広がれば広がるほど英語力も上がっていくわけですから、せっかく限られた数年の期間海外にいるチャンスがあるんであれば、そこはもうどんどんどんどん入っていくべきだろうと思いますね。
久保さんはその豊富な海外経験をお持ちなんですけど、その学生時代も含めて逆にそのご自身がひるまれたこととかはなかったですか？そういう環境に飛び込んでこれは自分の英語力で通用するのかなとか、この文化に適応できるのかなっていう不安は多分特に学生時代なんかはかなり終わりだったと思うんですけれども。
学生時代そのブラジルのリオデジャネイロ行った時ですね、
はいはい、
最初の1年間私実はつまずきされてました、
はい、
もう英語は全くついていけずにですね、友達はそこそこいましたけども、
はい、
みんなでこうわーっと何かやるっていうとか入っていけなくてですね、あの日本人は静かで何も喋らないしつまんないやつだということで1年間全くもうみんなから相手にされなかったですね。
それはどういうふうに攻撃されていったんですか？
これはですね、まあ毎日毎日やっぱ辛いわけですよね、
はい、
学校行ってもつまんないですよね、うん、でもどうしようもないわけである時ずっと考えまして開き直ったんですね、
うん、
もういいやと、受け入れないなら受け入れないの構わん、とにかくこっちから話しかけてやろうと。で翌日からもう無理やりハローって言ってどんどん中行ってったわけですね、うん、そしたら向こうがなんかあの日本人変わったねと、
うん、
最近随分アプローチが向こうから近づいてくるようになってきた、うん、そしたらそこから一気に人が集まってきまして、
へ
ー、一緒に昼休みにバスケットボールやったりだとかバレーボールやったりだとか、そういう中にも
入れてくれ
って入っていったらですね、どんどんどんどんやっぱりみんな心を開いてくれるようになりました。
それがじゃあ最初の成功体験としてあったんですね。やはり
そうですね、やっぱりこちらから飛び込もうという勇気を持てたことじゃないですかね。
ですからロンドンに行かれてお仕事されてて、そのうまく適応できたのはやっぱその時のご経験がおそらくあったでしょうし、
そうですね、そういうこちらが飛び込むというところをロンドンに行った時は最初から実践できたので、
そうですね、
その分早かった。
そこが結構決定的な転換点だったんでしょうね、久保さんの中では。
そうですね、
それは今回のご著書のメッセージとも通じますよね。あの心を開いて相手の懐に飛び込めというメッセージも放たれまってますけど、はい、
あの本にも書きましたけども、私の上司はフランス人なんですけども、
はい、
英語はかなりひどいんですね。
はい、そうですよね、書いてましたね。
文法もぐちゃぐちゃですし、
はい、
フランス人独特の訛りが非常に強い、
うん、
ですからイギリス人でさえあの人の言ってる言葉は分かんないっていうぐらいひどいんですね、
うん、
ところが彼はその主張をはっきりしていますし、
はい、
筋が通ったことを言いますから、
うん、
みんなで聞こうとするわけですね、うん、で聞こうとすれば多少あやふやな英語であっても理解はできるわけで、
うん、
ですから今ではもうみんなから一目置かれている存在の役員になってますから、
はい、
もうこの典型的な例でもう英語力ではないその中身であると、
そうですね、
コミュニケーション力であると、うん、いうことだと思います。
そのフランス人の上司の方はちなみに全然向上しないんですか、英語力は？
もう60近い人ですから、
はい、
多分これ以上向上しないですし、多分フランス人独特の
訛りとかも
意地と言いますか、
あ、
向上させる気もないんでしょうね。
あ、
もうあの、まあ、これも本にも書きましたけども、言ったもん勝ちの世界ですから、
はい、
俺の言ってることをちゃんと信じろと、
はい、
強いプッシュで来ると、うん、もう周りはやっぱり従っていきますですね。
そう、そのあたりのエピソードは拝読しててすごいスリリングで、例えば会議のエピソードとかがあって、会議でも本当に発言しないと負けだから、いかに一言だけでも言うかっていうので、でも全員が自己主張してこう図を描き始めるやつもいたりとかで、その中で久保さんがすごいご苦労されたり、でもとりあえず最後に一言だけまとめを言ったらそれが評価されて
そうですね、
とかいうエピソードもありましたよね。あのあたりも非常にスリリングで、まさにその国際的な場でライバル的な存在と競い合って勝ち上がってこられたわけですから、
まあ、やっぱり発言をしないイコール発言する頭がないと見なされてしまいますので、
うん、
どんなまともであってもまともなくても構わないんですね、
うん、
何かとにかく発言をするということが重要なわけですから。とはいえ我々日本人はそういう外国人ほど議論という場に慣れてませんし、
うん、
その即座に母国語でない言葉で発言内をまとめるっていうのもなかなか難しいので、
うん、
私もそんな未だに発言の多い方ではないんですけども、
はい、
ただその 一言でいいか何か言おうと、うん、そのタイミングをとにかく探す、で議論が白熱してしまう前になるべく早く早い段階で発言をしてしまうというのは一つのテクニックだと思います。
そうですね、あなたのテクニックとかその心理も細やかに書かれてて、読んでいて本当にエキサイティングというかスリリングな感じがしまして、あとあれですよね、あのあっちでパーティーとかがあって、そこでの交流術みたいなのをかなり具体的に書いていまして、あの1回目はこうしろ2回目はこうしろみたいな、最初は笑うだけでいいとか、あのあたりも非常に面白かったんですけど、あれはやはり豊富な実体験で、
あれも経験の上でですね、
やっぱかなりやはりパーティーとかは多いんですかね、パーティーと何と呼ばいいかわからないですけど、
あのやっぱりいろんな業界どこでも一緒だと思いますけども、
はい、
業界ごとのいろんなレセプションだとか講演会とか、
あ、そうレセプションですよね、
パーティーがありますので、
はい、うん、
もうとにかくそこになるべく多く出席すること、まず顔を覚えてもらうことから始まりますので、
うんうん、
もうあらゆるレセプションに出席しました。逆に言うとあの日本人ってまあ珍しいですから、
はい、
目につきやすいんですね、
はい、
ですんでそのまず何か変わった日本人がいるなっていうとこから始まって、まあ、その段階ではお互いに名前も顔も知りませんけども、
うん、
それで十分なんですね。とにかく何かいたなということさえ覚えてもらえれば、はい、2回目3回目のレセプションに行ったら、あ、見たことある人がいるぞと、
うん、
っていうことになって、そこからだんだんだんだん距離が縮まっていきますので、とにかくもう存在感を前面に出すというところですね、
はい、あれは本当にすぐに使えるテクニックだと思いましたし、まあ、日本社会の中でもなんか応用できそうなテクニックだなと思いましたね、
はい、まあ、今回書いた内容は多分日本のビジネス社会ではほとんど当たり前のことばっかりだと思うんですが、はい、ただ言いたいのはその日本で当たり前のことは海外でも通用しますよと、
うん、でむしろ視点を変えると新鮮でしたね。あの海外に持っていくとこの日本で当たり前のビジネススキルがこう使えるんですよという名刺の雇用とかにしてもかなり具体的に書かれていまして、
はい、
確かにでも日本では常識的なことも含まれると思うんですけど、はい、あの海外ではそれができてない人が多いから日本人の優位性がそこに生じるとい う、はい
それこそレスポンスの早くを早くすることだとかですね、
うん、そうですね、
目回しをするだとかですね、日本ではみんなやってることですけども、
そうですよね、ほうれん草を大事とかねあのあたりはまあ鉄則ですけども、
はい、ですから外国人はそういうのはあんまりやらないので、
うん、
それをやることによって、まあ、優位に立てるというか、まあ、初めて同じ土俵に立てるという感じですね、
うん、あとはまあ本の終盤ではあの実際に使えるような英語フレーズとかもあって、
はい、
あれも非常にありがたいんですけどね、読者として実際にそのビジネスで英語使われる方とかは本当にまあメールであるとか日常会話で使えるようなフレーズで、
はい、
あ、これはまさにどう言えばいいんだろうっていうフレーズが、
うん、
整理してまとめられてますので、
あのやっぱりその学校で習う英語と現実にビジネス使う英語多少違いますですね、
はいはい、
まあ、基本的にはその学生に使う英語の延長線でしかないんですけども、
はい、
ただどういうニュアンスで使うべきか、どういう、うん、TPO で使うべきかっていうのはやっぱりこれは経験をしないとわからないですから、
うん、
その辺をちょっとまとめてみました。
それで今実際に本がほぼ完成したと言って良いと思うんですけど、はいはい、まだちょっとこの後加筆されたいというお話を伺ってるんですけど、はい、現時点での手応えとして久保さんとしてはあの当初書きたかったことはかなり書けたと考えてよろしいですか。そ
う
です
ね、自分的にはもう伝えたかったメッセージは全て網羅できたと思っています。
じゃあ、 あの29歳でロンドンに行かれてから現在まででずっと言いたかったことはかなり詰め込むことができたと、
はい、そうですね、もう自分の持っている全てを書いたと。
なるほど。
で、私の健康状態が悪化しておりますので、
はい、
もう来年の今頃にはこうやって喋れないかもしれませんし、うん、寝たきりかもしれませんし、まあ、そうなる前に伝えるメッセージを伝えたいというふうに思ってます。
わかりました。ここまで久保さんのご著書への思いを伺ってきました。それでですね、あのここから先はちょっとお答えづらいこともあるかもしれないんですけど、実際にそのご病気になられてそのこのご著書への思いもだいぶ変化されたんじゃないかなと思うんですね、そのあたりについてあのお答えできる範囲で構わないのでお話しいただけますでしょうか、はい、
あの本を書いた時にはまだ体元気でした、
はい、
ですから腕も動きましたし、
はい、
文章を書くことタイピングをすること全く問題なかったわけですね、
はい、
ところが3年前にこの難病を発症してからは、
はい、
もう今ペンを持つこともできませんし、うん、パソコンでタイプを打つこともできないんですね、
はい、
もし元気であったらば、うん、多分今頃まだ東京支店長としてガンガンに海外問い回ってですね、
うん、
外国人とやり取りをやり合いしていたと思うんですね。ところがもはやそれができなくなってしまったので、
うん、
そうするともう今できることというのはやっぱり自分の経験したことを伝えることしかできないんですね、うん、ですので今回この本をまとめることによって、まあ、自分の総括といいますか、うん、海外19年過ごした自分の経験をもう一回見直すいいチャンスにもなりましたし、
うん、
それを読んで、共感を持ってくれる人がいればいいなというふうに思います、
うん、そうですね。実際そのご病気になれたことで新たにこういう要素を付け加えたいみたいな部分はあったんですか？
自分的には病気とこの経験直接はリンクさせてないんですね、
はい、
もう病気になってしまったもんですからしょうがないんですが、やっぱりまあ本音を言えばもう少し海外でやりたかったなと、
うん、
まあ、海外に残ってる必要はないんですけども、
はい、
その、まあ、ロンドンで19年やった後日本という場所違う場所で日本的な角度から外国人とやりたかったなっていう気持ちは非常に強いですね、
うんうん、なるほど。いや僕はですね、実は最初このお話いただいた時にもうご病気のお話を伺ってましたので、読み始めた時に実はかなり違和感を覚えたんですね、うん、難病で苦しんでらっしゃるという話をまず伺ってましたので、ところが読み始めてみるとその全くその病気の気配がなくて、それはやはりもう完全に別のものであったというか、ご病気の前に完全に脱行されたんですよね。ですから
大部分は出来上がってましてですね、
はい、
ただこの病気の特性としてもう体中の筋肉が動かなくなりますけども、
うん、
脳みそは元気なんですね、
はい、
ですから頭だけはずっとクリアなままで生きていきますので、
うん、
そうするとその頭の中ではもっとあれができたなこれができたなとか、
うん、
こうしたかったああしたかったって、まあ、残るわけですね。ただそれがもう体が動かないのでできないというところで、まあ、まだ顧問アドバイザーという立場で会社に関わっておりますので、まあ、いろいろ来るメールなんかを読みながらですね、まあ、あたかもまだ仕事をしているような感じで頭だけは動いてますけども、
うん、僕はでもご病気のことがあるのでやはりメッセージの力強さがより増したんじゃないかとは思ってるんですね。もともとそのすごい力強いメッセージが著作に込められてるわけですけれども、はい、今実際ご病気と向き合っておられるその久保さんがこれで今話したいメッセージということで、それがまた説得力を増してるんじゃないかと思うんですよ。
まあ、そう取っていただけたらいいです、
はい、ですからそれで届くといいなと思いますね。これを必要としてる層に、実際どういう層にこのメッセージを伝えたいですか？一番
やっぱり海外に行きたいという人たくさんいると思うんですね、
うん、
ところがその食わず嫌いで英語はできないからどうかなとかですね、外国人と話したことないからうまく付き合えるんだろうかって、そういう不安が先に立っちゃう人も多いと思うんですね、
うん、
ですけども、まあ、これを読むことによっていやそんなことないよと、
うん、
もう一番重要なのは言葉ではありませんと、言葉というのはメッセージを伝えるツールでしかありませんから、そのツールであると割り切ってですね、でむしろその中身だとかそのコミュニケーションに必要な能力の方を磨いた方がいいですよと、
うん、
プラス日本人、我々日本人なんだから堂々と日本人として我々のいいところ、
うん、
その先ほど申し上げましたきめ細やかさだとか根回しだとかですね、そのいいところをどんどんどんどん前に出していって、
うん、
で並行して、外国人のコミュニケーションってどうやってるんだろうっていうことを理解を深めてですね、融合させていけば何も怖いものはないですよというところを伝えたいところですね、
うん、なるほど。もうでもだいぶそのメッセージは出し切ってるんですよね今完全に。
まあ私の経験はヨーロッパだけなもんですから、はい、多分アメリカにいらっしゃる方とか、
はい、
アジア東南アジアとかにいらっしゃる方はまた違った意見があると思うんです。それはそれでも当然のことだと思いますけども、少なくともヨーロッパの視点からするとこういう考え方もある、こういう見方もあると いうことだけでも分かっていただければと思ってます。
はい、いや僕自身はまだ久保さんのその頭脳の活動はすごい活発に続いていらっしゃると思うんで、まだまだ書きたいことが湧いてくるんであれば、これのまた続編じゃないですけども、はい、そういうのも読んでみたいですし、
まあそうですね、まあもう少し日本のマーケットから海外を見れる時間が長ければ、
うん、はいはい、
またもう少し書くことも出てくるのかなと思います。
その5本の内容に関しては、はい、そのご病気になられてその視点が変わった箇所というのはありますかね。これは間違いだったかなとか考え方が違ってたかなというのは、その向こうでお仕事されてて、ドイツ系の銀行で、で一回この日本に戻ってきた時にちょっと視点が変わったと先ほどおっしゃってたじゃないですか、うん、日本の外資系社員を見た時に衝撃が走ったということをおっしゃってて、はい、そういう発見がそのご病気前後でもなんか終わりだったのかなっていうのは一つ気になっているところではあるんですけれども、うん、
病気そのものっていうのは多分ないと思いますね、
はい、
多分これビジネス以前の問題で、その病気の人に対する周りの人のなんていうんですか、サポートの仕方だとかですね、
はい、
その例えば私みたいに車椅子に乗っている人間が道を歩いていて、
うん、
外国人であれば全員パーッと避けてくれる、
はい、
道を作ってくれるわけですね。で段差のところ乗り越えようとして苦労していると思えば必ず誰かが助けてくれる、
はい、
日本はそれないですね。むしろ邪魔者扱いするような風潮があったりすることもありますよね。ですからその辺はビジネス以前の日本人と外国人の、習慣というか考え方の違いですね。
それは非常に印象的なエピソードで、僕もその点が実は以前から気になってたことを今思い出しまして、というのは日本というのはバリアフリーが非常にインフラ的にはしっかりしてるじゃないですか、段差をなくしたりとか、でも人間が実は無関心だなというのは僕も思ってて、確かに僕もオリンピックの年にロンドン行った時に全然バリアフリーになってないんですよ。地下鉄も階段しかなかったりとか、ところがみんなでこう車椅子の人を運んであげてたりとか、あれは もしかしたら本当はこっちの方が大事なんじゃないかと思って、でその辺はやっぱり久保さんの今回の著書にある真のコミュニケーションということと、もしかしたら通じるのかもしれないなと今思いまして、僕は今ちょっと食い下がってご質問したのは多分その答えを聞きたかったんじゃないかと思って、今すごい自分の中では非常に腑に落ちたんですよね。
おっしゃる通りイギリスは古い町ですし、
はい、
オリンピックありましたけども、パラリンピックありましたけども、その後じゃあ町が全部バリアフリーになったかというと全くなってないんですね。
そうですよね、
はい、むしろその建物も100年以上古い建物ばっかりですから、
はい、
バリアフリーにしようがないという方が正しいかもしれないんですが、ただそれをカバーするだけの人情というんですかね、イギリス人のマインドとして、不自由な人、ハンディキャップのある人はみんなで助けようという気持ちがありますから、それを突き詰めて考えればビジネスにもつながっていくのかなと。要はそこの本当に
お互
い分かり合えるというかですね、懐に飛び込め、飛び込んでもらい、こちらも飛び込むというウィンウィンの関係につながっていくんだと思います。
いや、そのあたりは本当にこのエピソードはご本の中には出てこないわけですけど、僕は本当に本の最終章を今語っていただいたぐらいの延長上にある本当に究極の結論を伺ったんじゃないかとぐらい今非常に感銘を受けましたね。やはり全てそういう根本的なことを共通点があるというか、ビジネスのコミュニケーションもそうだし、ハンディキャップの方たちと向き合うのも、姿勢っていうのは結局人間と人間の向き合い方なんで、言語じゃなく、だから単に英語力だけじゃなく、もっと大事なことがあるだろうという、
そうですね、
久保さんの一本芯の通ったメッセージが感じられましたし、それはやはり現在の久保さんにもまさに貫かれてるなっていうのを今実感できましたね。
英語はできなくてもやっぱ人間として信頼してもらえればですね、元気であれ元気でなかったであれ、みんなはもう心からのサポートというか、
はい、
支援はしてくれますね、
はい、
ですからそういうところまでやっていけるように、
はい、
信頼を、真の信頼をもらえるようにですね、
はい、
日本人もこちらから飛び込んで
い
くべきだと思います、
はい、そうですから久保さんのご本を拝読すると本当に役に立つテクニックが 満載なんですけど、実はテクニックよりも重要なのは気持ちだっていうことが、ま
あ、当たり前のことなんですけど、
ね、はい、
ですからあんまりビジネスって肩に力入って読む必要はないと思うんです、うん、対象はビジネスマンとして書いてますけども、多分書かれている多くのことは学生でも十分通用する言葉だと思いますし、学生主婦の方、とにかく海外に住もうと思っている人には、
はい、
多分共通してつながるポイントばっかりだと思います。
そうですね、実際日本人で英語で活動したいとか世界で活動したいって今夢見てらっしゃる方かなり昔より増えてると思うんですよね、はい、でも実際どうしたらいいかわからないから、とりあえず英会話教室に駆け込んでみるぐらいしかできないんですけど、実際この久保さんが苦労して身につけてきたこういう体験談とかスキルを読むことで勇気づけられたり、あ、自分もできるんじゃないかと思う人が多分たくさん出てくると思うんですよね、
まあ、英語を学ぶ場はねだいぶ増えましたし、
はい、
英語学校も増えましたし、外国人の英語の先生なんかも全部増えましたけども、
はい、
そのプラスそのコミュニケーションというところまで教えられる先生ってなかなかいないと思うんですね。
そうですね、
まあ、いろんな日本人の方海外で活躍されてますから、
はい、
みんな同じようなことをきっと思っておられると思うんですが、うん、それをそのみんなにシェアできるような材料として書いておられる方、
はい、
なかなかいらっしゃらない、
そうですね、
ですからもっともっと多くの人が私のようにですね、うん、まあ、本でもいいですし講演会でもいいですし、
はい、
いろんなその媒体を使って、
うん、
そういう海外の経験を通して得たものをもっと広めてもらえたらいいなと思います、
うん、はい、久保さん、今日はここまで貴重なお話の数々を伺ってきたんですけども、はい、こうしてお話ししてきて、久保さんの中で改めてこういう人に呼んでほしいなっていうのがクリアになってきたんじゃないかと思うんですね、うん、
はい、
そこで最後にカメラ目線でお願いしたいんですけど、カメラ目線でその未来の読者に向けて、お気持ちを伝えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。そのカメラに向かって、
はい、このビデオをご覧の皆さん、それから本を読んでいただく皆さん、多分中にはですね、私の経験っていうのは多分私がイギリス生まれだからだとか、子供の頃から外国に接する機会があったとか、ブラジルに行った、ブラジルでアメリカンスクールに行ったからだ、特殊な人だから来たんだよと思う人もいると思うんですが、実際はそんなことないんですね。私の言ってることはこれ誰にでも通用することです。私みたいに海外経験なくても、英語を喋ることができなくても、外国人は日本人と一緒なんです。国籍が違うだけなんです。ですから日本でやっているように同じことを外国でやって構わないんです。その上で受け入れてもらえること、受け入れてもらえないことをはっきり見極めて、で並行して外国人のいいところをどんどん取り入れて、そうやってコミュニケーションを深めていけば、言葉っていうのは後からついてくるものなんです。ですからこれから海外行きたいとか思っている人、すでに海外にいらっしゃる方、仕事をしている人、仕事をしていない人、ここは開き直ってどんどん海外の人たちの間に入っていってください。限られた人生ですから、まだ元気なうちにですね、私みたいに病気でやりたくてもできない人もいますから、このチャンスを逃さず思い切って挑戦してほしいと思います。ぜひ読んでください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。素晴らしいメッセージ、本当にありがとうございます。久保さん、今日は本当に貴重なお話の数々、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。